それでは今日は3つのリトマスポイントということで、お伝えしようと思います。で、実はこれ、僕が、恋愛のコンサルをするときにですね、毎回必ず押さえているところというか、僕が最も意識しているところで、ぶっちゃけた話ですね、これを知っているだけでもう半分くらいは恋愛コンサルタントって仕事ね、やれちゃいますね。やれちゃいます。そのぐらいに重要なお話になります。で、女性を口説く上で、皆さんの中にも、いつもこういう基準を持っておいてほしいんですね。で、こう全体の流れというものを、この3つのリトマスポイントの基準を持って、理論的に、ちゃんと段階的に理論的に整理整頓して考えることができるようになります。ので、これ僕がね、ここで教えちゃった時点で、で、皆さんがこれを理解した時点で、僕の仕事のね、半分はなくなりますね。そのぐらい重要なお話です。では、始めます。まず、僕は恋愛というものを分析するときに、3つのポイントを考えるんですね。で、1つ目が、1回目のデートが実現するかどうか。で、2つ目が、2回目のデートが実現するかどうか。で、3つ目が、付き合うもしくはセックスに至ったかどうか。で、この3つです。で、この3つのポイントを挟んで、3つのシーンっていうのは全部役割が違ってきます。で、恋愛というのは、この3つのポイントを1つずつ順番にクリアしていく作業となります。そしてこれは必ず全て別々で考えてください。全部別々のブロックとして分析します。先ほども言ったように役割が違うのでね。で、ここをごちゃ混ぜにすると、だいたい何か間違えますね。では、一つずつ解説していきます。まず一つ目。1回目のデートが実現するかどうか。これは、女性と出会ってから、まずこの1回目のデートを異性として2人きりでお茶や食事をすることを言います。それ以外は1回目のデートとは僕は、認めていません。で、この異性としてっていうのが重要で、いやいや、俺たちってただの友達だよねとか、もう大丈夫大丈夫、俺絶対お前に興味ないからみたいな、そういう安全人物を装ったりとか、あと嫌われたくない一心でね。いや、俺、女に興味ないからさ、とか、俺、お前のことを女として見てないから、とか、大切な友達だと思ってる、みたいな、そういう変な前提作っていくともうダメなんですね。これは1回目のデートには当たりません。認めません。却下ですね。で、もちろん、会社の上司と部下とかね、ただの仕事仲間とか、そういう前提で2人で行ってもダメです。で、これでもやっぱり大切なのが前提で、異性として、つまり男女として、プライベートで、わざわざ休日とかに私服を着て、2人で会うための時間を作ってっていう状態で会わないと、これを1回目のデートとは、認められないわけですね。で、むしろ逆に、こういう異性としての前提を怖がって逃げた状態、避けた状態で何度も2人きりで会ってしまったりすると、これはもうね、かなり厄介ですね。だいたい取り返しがつかなくなります。もう異性としてではないっていう前提で最初の方向性、ベクトルが決まってしまうので、もうその状態で進めば進むほど、長い時間を共有すればするほど取り返しはつかなくなります。もう毎回僕が言う、砂漠です。迷子になってしまいました。どうすればいいですかっていう質問ですね。いやいやいや、もう砂漠に入ってる時点で終わってますからっていう。だからそうならないようにするのが、ために毎日勉強してるんですよねっていうね。これ、こういう状態になっちゃいますね。もう取り返しがつかないんです。そっちのルートに進んでしまった時点で、スタートの段階でその方向性に向けて進んでしまった時点でもう終わりなんですよ。ゲームオーバーなんです。ただこれですね、そもそも男女としての出会いを求めている場であれば、これ特に意識しなくても普通に誘えば、それは異性として誘うことになりますよね。 まあなので、ここをごちゃごちゃ考える必要がなくなるわけですよ。それはマッチングアプリとか、婚活パーティーとか、まあ、路上の声かけとか、まあ、マチコンとかもそうですよね。最初から異性としてっていう前提で出会いを求めている場であれば、余計なことを考える必要がないんですよ。もう普通に誘えば、ここがクリアできてしまう。やっぱそうではなくて、ちょっと面倒だったり、こじれやすかったりするのが、仕事関係の出会いとかね、まあ、同じ社内とかですね。ここはかなり気をつけないと、まあ、相手が自分を異性として誘っているのか、あるいは、ただの仕事仲間として誘っているのかっていうのが、女性からしてもちょっと分かりづらかったりするんですよ。が、まあ、これも、正直男性側がむやみに、いや、俺、お前に興味ないからアピールとかしなければ、仮に職場同士でも、わざわざ休日にお互い私服とかで、二人きりでお茶や食事に出かけるという誘い方をする時点で、大体ね、それはね、異性であるという前提は、ね、通ります。女性もそこはね、分かりますね、さすがに。察してくれます。その上で、少し意識的にね、異性としてのニュアンスを乗っけられそうなら、乗っけた方がいいかなって感じしますね。まあ、会話とかでもいいんですけど。で、もう一つ、こじれやすいのが、まあ、キャバクラみたいなやつですね。で、これ、色恋営業とかされちゃうと、正直なところ、相談に乗ってる僕としてはね、第三者の僕からすると、ちょっとね、わからないですね。一応、そのキャバ嬢が、どれだけこちら側の都合に合わせてくれるのかとかね、あと、こちら側のアクションに対するリアクションの部分ですよね。つまり、向こうからこう寄ってきたことじゃなくて、こちらが誘いをかけたときに向こうがどう反応するかとか、まあ、あと、そのキャバ嬢が他にね、親しくしているお客さんの話とか聞いてくると、まあ、なんとなく分かることもあるんだけれども、ただ、こういうの、色恋営業っていうんですけどね、色恋が本当にうまいキャバ嬢とかだと、正直、まあ、僕もコンサルタントっていう第三者的な立ち位置からそれを判断するっていうのはね、ちょっと難しい場合が多いですね。正直わかんないですね。もうこれはもうね、本人しかわかんないですね。空気を読むしかなくなってきます。ので、例えば僕がそのキャバとかに行って、その場でその子と一対一で話せば、結構ね、空気でわかる自信があるんですよ、僕は。ただ、やっぱりコンサルとして第三者で、男性側の証言だけ聞いてると、ちょっと分かんないことがありますね。っていうぐらいに、やっぱキャバ嬢はね、その最初のリトマスポイント分析がね、結構難しいんですよ。まあ、空気を読め的にならざるを得ないですね。ので、まあ僕は、それなりにね、女慣れしてる人とか、ある程度条件のいい人でないと、キャバ嬢はお勧めしてません、普段から。で、とにかく、この異性としてっていう前提をちゃんと守った上で、一回試しに二人で会って会話をしてみる。これが、その一回目のデートの役割になります。で、この一回目のデートが、正解だったのか、不正解だったのか、つまり合格だったのか、不合格だったのか。この1回目のデートっていうのは、テストなんですよね、女性側からすると。あ、この、その1回目のデートに至るまでっていうのは、あ、もしかして異性としてありかもな、ちょっと面白そうだし、興味もあるし、まあ、1回テストしてみるか、みたいな感じですよね、1回目のデート。で、ここが合格だったのか、不合格だったのかっていう答え合わせの基準が、2回目のデートが実現するかどうかで分かります。で、おおよそね、8割から9割の女性っていうのは、1回のデートで結論を出します。そこで、答えを出します。合格か不合格かですね。で、そんなにね、いつまでも待ってくれないし、何回も挑戦権をね、与えてはくれません。1回でね、決めます。まあ、特にレベルの高い女性ですよね。モテる女性は、そんな時間を無駄にしないんですよ。不合格の男のためにね、ずるずるとね、何度も自分の忙しい時間をわざわざ使ってはくれないんですね。 ですので、まあ、原則2回目のデートが実現しない時点でゲームオーバーだと思ってください。もうそのゲームは終了です。もう、次行ってください。ただし、一部例外として、極端に恋愛度が低い女性がたまにいて、まあ、この本来ね、ほとんどの女性が1回で済ませるテストを2回とか3回とかずるずるとやり続ける女性がいますね。あと、極端に受け入れ体質が高い女性とかもね、不合格なのに、2回目とか3回目とかずるずるデートに応じ続ける女の子とかいますね。まあ、ただ、この辺は例外的ですし、あと、まあ、大体過去の実態聞けばすぐに分かりますよね。かなり極端なんで、ここまでの子っていうのはね。なので、そういう、いかにもそういう極端な実態を持ってるんで、まあ、簡単に判断できます。さて、で、1回目のデートが合格だとして、次に2回目のデートになるんですけども、ここでは、実はすでに合格してるっていうのが一番のポイントですね。なので、自信を持ってください、まず。2回目のデートが実現した時点で、自信持っていいです。合格してます。で、特に、慣れないうちっていうのかな。恋愛経験が少ないうちほど一番難しいのが、この2回目のデートが実現するかどうかです。で、1回目のデートっていうのは結構ね、興味とか好奇心でね、実現できちゃうんですね。あくまでも、テストしてみようかなぐらいでいけちゃうんですけれども、2回目だともうそれは合格か不合格かが出てしまっているので、まあ、ということは、2回目のデートが実現した時点でですよ。実行された時点で、もうそれは合格だということなんですね。なので、あとは男としてどうやってスムーズに、自然な感じにね、付き合うとか、セックスとかっていうところまで、リードできるかっていうステージに入ります。まあ、ですので、1回目のデートと2回目以降のデートでは、もう全く意味が違います。で、あと、まあ、原理的にですね、原理原則、まあ、理論的に言って、ここで話したような、ね、前提をちゃんと守った上で、2回目のデートが実現した時点で、その女性を脅せないということは、ね、ありえないわけですよ。まあ、なぜかっていうと、1回男として合格しているので、合格基準をクリアしているので、ミスしなければね、上手にリードできれば、まず100%落とせます。これは本当に100%です。ただその上で、まあ、一点気をつけたいっていうのかな。よくあるやつですね。割と皆さんが犯しやすい間違いっていうのが、1回目のデートから大きな方針変更はしてはいけないっていうところですね。で、特にこれ LINE とかに出ちゃうんですけど、まあ、1回目のデートがうまくいって、2回目のデートが実現したということは、基本的には1回目のデートのまでの、それまでにやってきた方向性っていうのは正解なわけです。ということは、その正解をわざわざ変える方がおかしいわけですよね。正解なんだから、2回目以降も正解を続ければいいわけじゃないですか。ところが、急にね、1回デートをした後にそれまでの正解をいきなりやめて不正解の行動に走ってしまう男性っていうのは結構いるんですね。これ多いです。なぜそうなってしまうのか。主な原因は男性側に熱が入ってしまうことです。これどういうことかっていうと、よくある男性側の心理としては、1回目のデートが実現するまでっていうのは実はそんなにね、期待してないんですよ。あ、この子可愛いなとか、デートできたらいいなとか、でもまあ無理かもなみたいな。まあ、頑張ってはみるけど、結果なんかどんなか分かんないよねっていう、まあダメ元感とか、まああと現実感がないんですね。一回デートするまでは。ところが、一回デートをしてしまうと、それまで現実じゃなかったことが現実になってしまうんです。それまでですね、一回デートするまでは、他人事だったことが自分事になるんですね。そこで初めて。 ぐっと現実味が濃くなってしまうんです。そうすると人間っていうのは最初から手に入るかどうかは分からないものよりも、あ、これ手に入るんじゃね、マジ欲しい、本当欲しかったものが、あ、手に入りそうかもっていう現実味を帯びた途端にぐわっと欲望に火がつくんですよ。なのでそこで、男性側のメンタルが変わってしまいます。で、1回目のデートするまではもうなんかこう諦め半分、まあ諦め半分は言い過ぎかもしれないんですけど、まあダメ元感がどっかであるんですね。誘っても実現しないかもなっていう現実感のなさ。この男性側の現実感がなさから起こるメンタルっていうののおかげで、いい感じにこうさらっとした適切な距離感が取れていたのに、1回目のデートが実現して俄然現実味が帯びてくると、男性の中で勝手に熱が上がってしまうんですね。急に欲望とか不安とか、これは逃がしたくない、これはもう失敗したくない、あ、これいけるかもっていう感覚ですね。絶対失敗したくないとか、本当に欲しくなってしまう。そういう熱がぐわっと上がってしまうので、そうすると、それまでのさらっとした適切な自分、適切な距離感を取っていた自分でいられなくなってしまうんですよ。で、それが一番ダイレクトに現れやすいのが LINE です。急にそれで既読とか返信の頻度が上がったりとか、文章の量が増えたりとか、まあ、それまで言わなかったようなことを急にね、変なこと言い始めたりとかで、重たくなりますね。自爆します。これでもね、男性勝手に、ね、変わっちゃってるだけなんですよ。女性側からすると、その1回目のデートまでは結構いい感じだったのに、終わった途端になんか急に重たくなるみたいなね、なんだこいつみたいな、まあそういうのがあるので、僕は結構2回目のデートが実現した男性に対しては、その1回目のデートまでのあなたが正解だったんだから、それを変えないでくださいっていうのを注意します。なので、あとはもう2回目まで来たら、まあ、しっかりと会話しながら、女性の、まあ、4類型11ファクターを分析しながら、自分の何がこの女性に響いたのか。つまり正解だった、どこが正解だったのか、自分の何が正解だったのかというのをしっかりと分析していって、じゃあこの女性に対してはこれをもっとやっていこうとか、でこれをやっちゃダメなのかっていうのを、しっかりと、まあ、分析、判断、決断していきます。で、あと少しずつ距離を詰めていくってことですね。まあ、一気にガバッとじゃなくて。それは、毎回言っている異性、好意とか異性としてのニュアンスをなるべく小さな塊に分割してあげて、遠回しに女性がこう察する形ですよね。受け取りやすいようにしながら与えていく。で、そうやって最後の基準ですね。3番目のリトマスポイント、付き合うとかセックスっていうのをクリアをしたら、実はこれまたね、2回目のデートで失敗するのと全く同じ理由、全く同じメンタルで失敗する男性がいるんですね。まあ、これさっきも言ったけど、男性の現実味ってやつです。まあ、これ本当ね、男性によるんですよ。結構その人の性格によるんですけれども、まあ、2回目のデートとかでもどっか現実味が薄かったのが、付き合うとかセックスするっていうとこまで来た途端にもうまさに現実そのものになるんですね。そうすると一気に急にそれが本気になるし、リアルになるし、そこにとてつもない執着が生まれることがあるんです。絶対に手放したくないみたいな感じですよね。で、これもやっぱ同じで、男性側のメンタルの問題なんですね。熱量が一気に変わってしまう。で、これも本当にさっきと同じで、付き合ったりとかセックスしたりとかしたら以上、そこまで3つ目までクリアした以上、それまでの距離感とか、それまでにやってきたことですね。それまでに与えてきたこと、分析判断、決断してきたこと、それまでが正解なんですよ。それを男性側のメンタルの変化で急に変えてはいけないんです。急に重たくなったりとか、それまでやってきた言葉とか行動の方針がいきなり崩してはいけないんですね。そこでいきなりこうブレるから、え、急にどうした？みたいな。なんでお前一回やったらそんな重たくなるんだ？みたいな感じになるんですよ、女性側からすると。なので、付き合うとか、セックスするとかっていうポイントをクリアしたら、まずはそれまでのあなたが正解だったという事実をまず認識してください。 その上でやれることは何かといったら、自分の何が正解だったのか、そしてこの子に対して何をやってはいけないのかをまた冷静に4類型11ファクターでもって分析すればいいわけです。